ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは絆絵作家の大村純さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
つい最近個展が終わったばかりで、ね、たくさんの人がいらっしゃったんですね。
あ、そうですね、はい、でもちょうど去年の半分ぐらいで、
あ、やっぱりコロナ禍で、
はい、あ、そうですね。で、うん、おじいちゃんおばあちゃんの方たちがその本当にいらっしゃらなくって、はい、なんか70、80、90代の方たち、はいはい、なのでその方たちがいらっしゃらなかったなっていう、はい、
わかる気がする。おじいちゃんおばあちゃんも見るとちょっとグッとくるというか、見たいなって思う、
そうなんですよ、
はい、そんな作品展だったんですが、あの絆絵っていう言葉、はい、実は私初めて聞いたんですけど、はい、まあ、糸編の絆に、はい、画家の画ですよね。はい、絆絵って言葉ってもともとある言葉なんですか？
あ、もともとないです。あの、僕が作りました。はい、なんかその意味、もともとのその意味としては、その、なんか個人と遺族の、まあ、絆をつなぐ絵画っていうので、あの絆と、まあ、絵画の画を取って、最初絆画で、はい、あの言ってたんです、
はい、
なんですけど、そのお伝えする方から皆さん、なんかその絆絵って結構こう言われる方が多くて、で画より絵の方がなんか優しく聞こえるなと思って、あの絆絵に至りました。
すごいですね。これだから R マークがついてるってことはもう登録して、
はい、あ、商標、はい、取ってます
ね、うん、あの今個人と遺族っていう言葉があったんですけど、亡くなった方の、はい、その当時の絵ではなく、はい、今の絵を描くっていうことですよね。
あ、そうです、はい、例えばその15歳で亡くなられて、で今生きてたらその20歳で、で20歳になったらやっぱりその成人式の写真が撮れるはずじゃないですか、はい、でも15歳で亡くなってるので、やっぱりその写真で撮るのは難しいけど、でもそれをあの絵だったら、その二十歳の顔に成長させて、で着物き、あ、なぜ晴れの衣装を着せて、晴れ着を着て、はい、でお父さんお母さんと3人で、まあ、家族写真撮れるっていう、はい、
だから逆に言うと、家族写真じゃ実現しないような、はい、例えばあの振り袖着て成人式の日に、普通だったらまあ家の前ぐらいで写真を撮るかな、または写真館かな、だけど、例えば思い出の場所に行って、はい、その風景で描いたりっていうこともね、
あ、できます、
はい、これはなんか絵ならではかなというふうに思うんですけど、本当にあのその作品展に行ったら、なんだろう、あの亡くなった方が描かれているんだけど、みんな笑顔で、
あ、そうですね、
本当、はい、本当にあのタッチも明るくて、はい、ちょっとあの文をね、あのご遺族の方の文とか見るともちろん涙ぐむんだけど、絵を見ていると自然に笑えてくるっていうか、はい、幸せな気分になれるような、はい、そんな絵ばかりですよね、はい、あのお父さんが娘さんを、晴れ着姿の娘さんを抱っこしてたり、
あ、そうです、お姫様抱っこ
してる、お姫様抱っこ、はい、この二十歳の娘さんお姫様抱っこなんてなかなかないことだと思うんですけど、ないですね、はい、でもこういうのも、あのもしこういうご遺族にはこういう思いがあったんだっていうことを、
あ、そうです、あの おっしゃっていただければ、まあ、そういうふうにお書きします。はい、でそのお父さんはそのやっぱり娘がその成人したら、その成人式の日に、まあお姫様抱っこして、あの写真撮りたかったっていう願いがあったので、まあそのお話聞いて、でそういう形にあの絆絵を描かせていただきました。
なんかね、あのあと例えばウェディングドレス姿の娘さんがいて、で例えばドレッサーのとこにいろいろ乗ってたりとか、例えばそういう小物だったり、例えばペットだったり、はい、そういうのも全部こうリサーチして、で大村さんが これを書くといいなってことを考えて書くんですよね。
あ、そうですね。基本はそのやっぱご遺族とのその2時間3時間とかこうお話しする中でこうお伝えしていただいたものをまあその描くんですけど、でもやっぱりそのお話聞いてる中でその写真アルバムとかいろんな写真見ながらこうお話聞くので、あのなんかあ例えばその結構なんかその旅行好きだったんですねとか、なんかそのそばの写真多いですけどおそばよく食べに行ってたんですかとかっていうところから、あじゃあその絵にそばの花入れましょうかとか、あの、まあ、そのせっかくだったらその日本で背景日本とか家の前とかじゃなくて、皆さん海外旅行好きだったんならその背景海外の一番行ってた場所とか、その10年後の今にもし海外旅行にその亡くなった個人と行くんだったらどこに行きたかったですかみたいなのをお聞きしてあの入れたりとか、
は
い、
これじゃあまあ、ご依頼が例えばご遺族やお友達からご依頼がありますよね、はい、書いてくださいって、はい、でそうするとまずお宅に行ったりして、はい、聞き取り、
あそうですね、基本はご自宅まで、はい、で今ちょっとコロナの時期なので、はい、一応そのお聞きして、うん、その自宅まで伺っていいですかっていうのをお伺いして、うん、で必ずあのどこでも行きます。来週は、あ今週ですね、もう今週は鳥取に行きます。
へ、でそこで思い出の品とかを見ながら、はい、いろいろ話を聞いて、
あそうですね、
でもじゃあ一つの作品を書くのに、はい、そのリサーチから書き上がるまでってどのぐらいかかるんですか。
あ、だいたい1ヶ月って一応お伝えはしてるんですけど、やっぱりその月5件あ5組様ってもう決めてまして、はい、なのでその5組を超えると、まあ、翌月っていう形になるので、あの今ご依頼いただくとちょっと年内はもういっぱいで、うん、その来年 の, あの1月2月あたりの打ち合わせになるかなっていう感じです。
あじゃあもし、期限のない人は別として、はい、じゃあ、今度娘の結婚式があるからこれまでにって方もお早めに、
はい、あそうですね、
依頼をしていただくということですね、
はい、の方が、はい、あでももしどうしてもっていう方もやっぱいらっしゃるので、うん、そういう時はあのちょっと調節して、あのさせていただきます。
これって、今パソコンとかでも絵って描けるじゃないですか、はい、こう手書きで、
あ手書き、あの主線はパソコンなんですよ、
ええ、
で色付けが手書きになります、水彩に、は
い、大変ですね、
はい、なんか最初はその全部手書きでやってたんですけど、ええ、やっぱりその A3 サイズの中に、ええ、その1人だったらまだ大きく描けるんですけど、うん、それが8人とか、
あそうか、そう家族みんな描いてほしいっていう方も、
はい、6人とかになるとやっぱ顔の細かさがすごい、
うん、
細かく描けないので、なのでそれだとやっぱ表情とかその人らしさとか、なんか顔の癖とか、なんかそのポーズの癖とかいろいろあるんじゃないですか、そういうのが表現できないので、パソコンで細かく描いて、で色付けだけをまあ水彩でするっていう形になりました。
色付けってでも入れ付けもできちゃうけど、はい、あえてここは、
あそうです、はい、
手でやってらっしゃるんですね、は
い、やっぱその透明感が全然違うのと、うん、やっぱその鮮やかさっていうんですね、うん、やっぱパソコンで印刷して出すってなると、うん、どうしてもその色味がすごくちょっと暗くなるので、なんかそれが僕が あんまり好きじゃなくて、
はい、明るいですもんだって、は
い、なるべくその受け取ったご遺族に明るい気持ちになってほしいとか、うん、その笑顔になってほしいとか、うん、やっぱすごいその辺のなんですか、こだわりが強いので、なので色は明るめで、
はい、皆さんからこう感想なんかも、はい、受け取った感想なんかもやっぱり来たりするんですよね、
はい、あそうだ、必ずいただいてますっていうか、必ずご自宅まで行ってお渡ししてます。なのでその場で感想いただくのと、あとはそのお手紙とか、はい、でもらってます。
どんなことを、まあ、いろんな言葉をね、はい、今までかけられていると思うんですけど、はい、ちょっと心に残った言葉とか、あ
やっぱりその何ですかね、亡くなった人がその、うん、まあ、 亡くなった息子が娘がとか、なんかおじいちゃんおばあちゃんがとか、なんかこう生きてるみたいだって絵を見て言ってもらえるのがやっぱ嬉しいですね。なんかそれがすごい印象的です。あとはそのなんかその区切りをなんかその お子さんがなんですかね、その若くして亡くなられて、で今生きてたら25、27歳ぐらい でそれでまあその親としてはその結婚式までをまあ見届けてあげたいと、結婚させてあげたい、そこまでがなんか親のまあ最初の務めだってやっぱ思ってる方が多くて、なのでそのウェディングドレス着せてあげれたとか、その親の務めをなんかこの絆っていう形ではあるけど果たすことができたって、そのまあ絶対その整理は多分全然つかないと思うんですけど、そういう区切りをなんかこう絵でつけることができたって言ってもらえたのはあのすごい嬉しいです。
なんかすごい、そうですよね、あのなんか自分の中のもちろん忘れるわけではなく、はい、逆に絆は深まるような気がするんですけど、
そうです ね、
はい、でも自分の中のまた一歩というか、はい、新たに頑張っていこうっていうなんか、はい、あのこの子見ていてくれるかなみたいな、
あそうですね、
ね、そんな思いになれますよね。
いないって思、なんかいないって思ったりとか忘れ去られちゃうのが、なんか一番その個人にとっても、まあ、その悲しいんじゃないかなって思うので、なんかその心の中で、まあ、一緒に年を取ってるとか、なんかその生き続けてるっていうのを、まあ、その5年10年経った時に、その絆でこう感じていただき、いただけたら、あのそれから先の10年、20年も、まあ、また一緒に生きてるんだなって思えると、まあ、その絆がなかった今までより、あの絆があるこれからの方が、あの本当少しだけかもしれないですけど、こう笑顔で生きていけるんじゃないかなって思って、あの描かせてもらってます。
そうですね、もう絆は永遠ですよね。
あで僕は思ってます、
本当ですね。でも実はあの大村さん似顔絵師としても、はい、まあ、すごく私は自分描いてもらって本当に似てるなっていうふうにすごい思ったんですけど、もともとは普通に似顔絵を描いてたんですよね。
あそうです、あの18で高校卒業して、そこから14年と7ヶ月ぐらい、あのショッピングセンターとか、あのテーマパークとかで似顔絵描いてました。あのイオンの中とかで、
はい、昔多分あの私フォレスターっていうところ で、はい、であの司会してるんですけど、はいはい、来てましたよね絶対。
あ来て、ま、行ってました、
ね、
はい、あの結婚式場でもその列席者全員の方の似顔絵描くっていうサービスだったの で、ね、それで伺ってました、
ね、はい、そうだから普通に似顔絵を描いていて、まあ、それをお仕事にされていたと思うんですが、このにあの絆絵作家になったのは何年ぐらい前なんですか。
あ、まあ、3年前です。
それまではもう本当に普通にショッピングセンター行ったり、
はい、似顔絵をやりつつ、まあ、でも似顔絵やってるとそこからいろんな絵の仕事が、
はいはい、
派生してくるんですよ。そのイラストだ、車のイラスト描いてほしいとか、看板作ってほしいとか、なんかメニュー、お店のメニュー作ってほしいとか、なんかいろいろ来るので、そういう仕事をなんか雑多にやってました。
じゃあもうお仕事としては成り立っていて、
は
い、
あそうですね、あでも成り立ってたって言っても最初の頃の方は、これ長くなるんですけどいいんですか。
あ、
だから最初の頃の方は、まあ、その似顔絵バブルみたいな感じで、はい、なのでなんていうんですかね、その最初僕全然技術とか、まあ、似顔絵の能力
は、なんかそういう学校に行ってたわけではなく、
あの高校がそういう絵の専門学校っぽいところだったんです
よ、はいはい、っぽいところだったんですね。
なんかこう普通の授業もありつつ、まあ、絵の授業がちょっと多いみたいな、はい、でそれで高校卒業して、で入ったら、まあ、その似顔絵やってる人たちがまだ少ない時代だったので、僕もすぐ似顔絵始めたら、まあ、なんか苦労せずにめちゃくちゃ売れたんですよ。その1日10万円とかいっちゃうぐらい売れて、でその時は全然その気にしてなかったんですけど、 そのやっぱりその似顔絵が売れるってみんな知ってから、うん、まあ、似顔絵やる人がものすごく増えて、
うん、
多分今全国でその2000、3000人とかそれぐらい多分、
ライバルがいっぱいっていう、
そうですね、なんか
似顔絵描ける
方がたくさん増えて、
で
まあ、パソコンの普及もありますし、
なん
かインターネットでそのどこからでも、どこの県の人で、どこの県の似顔絵師でも、
うん、
その全国のその、うん、似顔絵描いてほしい人たちにアピールできるっていう、う
ん、それってなんか相場があるんですか、似顔絵は、
はい、
色紙1枚1人いくらとか。
あ、大体あります。
大体あるけど、はい、割と自由な、
あ、自由です。なのでその普及し始めた頃にすごい価格競争になって、もうどんどんみんな安くやり始めて、
そうですよね。
今はもう某サイトで、最短、最安値で300円で似顔絵
描きます、そうなんですか、
まで下がりました。
あ、
それまではなんか一律っていうか、だいたい2,000〜3,000円みたいなのがベースだったんですけど、
ちょっと困っちゃいますね。じゃあ自分より上手い人が安くやっちゃってると、
はい、あ、もう、はい、ザラにやっぱいます。
じゃあちょっと悩みもあり、そんな時に。
そうです、なんかそこからその後半ですか、25、6歳ぐらいからやっぱ全然売れなくなってきて、で、まあ、その結構、まあ、お金でも、お金とか、まあ、その見栄とか欲とかそういうのに、うん、まあ、飲まれて結構苦労をして、う
ん、だって生活もしていかなくちゃいけないし、
そうですね、
ね、
あと生活水準やっぱそこまでに上げちゃってたので、なかなか下げれなくて、
はい、
でわがままに自分もすごいなってたので。
そうなんですか。もう大村さん人柄がね、
あ、いや、
伝わってくる。本当に素晴らしい、笑顔も素晴らしいし、
なんか、ね、なんですか、今だからだと思います、はい、当時多分なんかこう林さんが僕と出会ってたら、多分こうやって声かけてくださらなかったと思います。
本当ですか、
はい、それぐらいそのなんですかね、お金とか欲とか見栄とかにもう飲まれてたので、なんか損得だけで生きてたので、はい、でまあ、それでいろいろ売れなくなって、まあ、そういう人間だったんで、なんか人間関係もそう悪くて、で人も離れてって仕事もなくなって、でお金もその、まあ、底をついてっていうか、
は
い、ですごいその辺で苦労をして、で何ですか、ね、それがちょっと長く続いたんで、それまではその世の中の安くやる人が悪いとか、なんかその自分の言ってることが理解できない人が悪いとか、なんかそういうふうに結構思ってたんですけど、でまあ長く続いたんで、これは自分が本当に悪かったなって、
自分で気づいた。
そこでものすごい反省して、
で
変わりました。でそのタイミングで、その変わるぐらいのタイミングでちょうど親友が、亡くなって、はい、
そのちょっと人が離れていったりとかしてたんだけど、その親友は変わらず、はいはい、
あ、そうですね、あ、だから僕その親友ともその18からやっぱ仕事、なんですか、似顔絵の仕事始めて、で似顔絵の仕事でこの稼ぐことばっかり考えてたので、親友と もう全然会わなくなって、でもやっぱ向こう親友はその大阪に仕事で行ってたんですけど、名古屋愛知に帰ってきたら、なんか純は元気かなとか、なんか遊ぶ連絡してもいいのかなとか、それをお母さんに言ってたらしくて、そんな連絡してみればいいじゃんみたいな風に言ってたんだよっていうのをお母さんから聞いて、で亡くなってからそれを聞いたので、本当になんて言うんですかね、それも含めて後悔しました。だからもっと遊んでいけばよかったなって。
作品展に行ったら、その親友の等身大のパネルがあって、で一緒にね写真を撮れるスポットだったんですけど、その方ですよね。
あ、そうです、ね、
じゃあ一番最初の絆絵っていうのは、そのお友達。
あ、そうです。その27で亡くなって、でその仏壇に手を合わせに行った時に、まあ、そうやってお母さんからそういう話を聞いて、で後悔をして、でそのお父さんお母さんにも何かしてあげたいなって思ったんですけど、その時もその僕はその管理職に、その中間管理職っていうんですか、に着いたぐらいだったので、すごい忙しくて、で仕事にやっぱかまけてて、で5年ぐらい何もできなかったんですけど、ちょうどその5年経ったぐらいで、仕事を変えたんです。
それは似顔絵師ではなく、は
い、あ、イラストデザインの方
で。なるほど、はい、
でそれはもうその全部自分でその仕事をいただいてくるっていうスタイルだったので、 ちょっと時間に余裕があって、
はい、
でそれでそのタイミングでちょうどお母さんの方から、うん、そのこんなことになるんだったら、うん、家族写真撮っていけばよかったなっていうのを聞いて、うん、でそこで初めて、あ、それだったら自分今まで似顔絵を、うん、その1年なんか14万人ぐらいこう描いてきてて、うん、その顔の蓄積もあるので、うん、なんかその人がどうやってその成長していくかとか、うん、その年を取っていくかが、うん、まあ、その大体ですけど、うん、その予想できるので、うん、27歳から5年経ったその33歳のちょっと大人になった親友を真ん中に両親と、うん、お兄さん家族を1枚の絵にして送って、たら喜んでいただけるんじゃないかなと思って、
う
ん、
だからその当時ではなく、だから今をっていうことですよね。
そうです、
はい、そしたら喜んでくださった。
そしたらその本当に泣いて喜んでくださって、うん、でカズトが生きてるみたいだって、あ、親友がその生きてるみたいだって言ってくれたのを聞いて、うん、ではこれはもうその親友に、うん、そのお前今までそうやって人の人生ってなんか人のこととか、うん、なんかその欲のままに生きてきたから、うん、これからはちゃんとその人の人生をその大切にするその仕事に、うん、そうか活動をしないといけないよってこう言われた気がして、
うん、
でそこからそのイラストデザインの仕事もなるべくこう抑えて、うん、その絆絵作家として、うん、動き始めました。
すごい。でもなんか、うん、やっぱり人の人生にまず向き合うんですもんね、その書く上で。
そうです、聞かせていただく、
ね、
はい、伺います。
で向き合って受け止めて、この人がどう生きたかっていう、この家族にはどんなストーリーがあったかっていうことを自分の中で考えるので、はい、なんかこう世界が広がるというか、出会いが本当に、はい、密というか。
あ、そうですね、
ね、
うん、なのでなんかこう依頼してくださったご遺族の方とは、まあ、昨日もそうだったんですけど、やっぱりなんですかね、それだけその自分の一番深い部分をこうお話しして、うん、僕のことを信用してくださってこうお話ししてくれるので、うん、そこからの付き合いがやっぱりその絵を描いて お渡しして、
はい、
そのはい終わりじゃなくって、でそこからの付き合いを僕長くやっぱやっていきたいっていうか。
だから、はい、1月5組だと年間、うん、普通に計算すると60組。
あ、そうですね、はい、
そうすると過去の方っていうのは覚えてるんですか？
あ、もう全員、はい、名前もそのどこに住んでるかもお顔も覚えてます。
すごい。なんかそうするともう本当に亡くなった人は、はい、大村さんの心の中にも、はい、生きてる時には会ってないのに、はい、なんか生きてるみたいですよね。
あ、そうですね、なんか一応そういう風に思ってほしいな、僕も思いたいなと思うので。
いや、泣けます、うん、ね。で会場一番最初に写真撮ってもいいですよっていうスポットがあって、うん、でそこに夏音くん、お子さんを ね、 あ、
そうですね、はい、
奥様と、はい、抱いてる写真があったんです、はい、写真じゃない絵があったんですけど、はいはい、お子さんなんですよね。
あ、そうです、一番最去年の、まあ、6月に、うん、その生まれて、うん、まあ、そのまま亡くなってしまったんですけど、うん、はい、一応その死産っていう形で、
うん、
は
い、だから夏音くんも含めて今、はい、女の子が、ね、生まれて。
あ、そうですね、
なので、はい、まあ、4人家族。4人、
そうです。なので6年後ですかね、うん、6年後にちょうど1年生に、うん、夏音が小学校1年生になるので、そのランドセル切った夏音と、うん、その、まあ、もう一人の娘の方は、うん、普通の格好ですけど、
うん、
家族4人 の、 なんかその夏音入学式 の、うん、その絆絵が絆絵を描こうと思ってます。でそれを絆絵展でこう展示しようと思ってます。
いや、うん、絶対行きたい。
あ、ぜひ。
ね、でも、うん、あれですね、
僕も見てもらいたいです。
その夏音くんが亡くなったことによって本当に生きてるんだってことを逆に感じますよね、
はい、
きっと。
あ、そうですね、うん、なこれ、まあ、僕だけかもしれないんですけど、そのやっぱ亡くなってで亡くなっ ったっていう喪失感とか、うん、もういないっていうのを、うん、なんかこう受け止めるっていうのがものすごくやっぱ辛くて、うん、なんかまあ実際いないんですけど、うん、でもそのいないじゃんじゃなくて、うん、心の中で生きてるから、うん、あの一緒にやってこれからもやっていけるから、うん、その大丈夫って思った方が、うん、あの僕的にはその、うん、生きやすいっていうか、
そうですよね、
はい、なんか明日もこう生きていけるなって思うので、うん、はい、
いや
なんかそれをね、なんていうんですか、その現実受け止めた方がいいよって言われるかもしれないですけど、うん、あの僕の中ではそういう心の中に生きてる方が、うん、あのなんですかね、自分も また改めて、うん、こう一生懸命生きなきゃいけないなとか、うん、今いるその妻とか娘をもっと大切にしたいなっていう気持ちにしてもらえるので、う
ん、いや、まさしく絆ですね、はい、ね、でも、まあ、この絆もそうなんですけど、はい、例えばあの愛知テイクアウトマップを、ね、
はい、
お仲間とで作られたりとか、はい、初めての今日は、
はい、
コロナが終わった後っていう感じでマスクをバーッと投げ て、はい、名古屋版、愛知県バージョンだと名古屋城を書かれて、はい、それがなんかもう全国的なバージョンがいっぱいありますよね、サイトを見ると
あります、
ね、はい、
まだ今作り途中ですけど、
はい、これがまたねすごい素敵、私最初ポストカードをいただいて、うん、でこの間ね作品展でチャリティーで、はい、募金をして
クリアファイル
をいただいたんですけど、はい、サイトを見ると、うん、もうTシャツもありますし、はい、あとカバンがあったり、うん、いろいろあって、はい、でそれをそのお金がチャリティーになってるんですか？
そうです、はい、今回の個展でそのクリアファイルとマスクケースを、まあ、作って、でそれをまあ500円以上こう募金していただいた方にプレゼントっていう形でお渡しして、うん、7万円弱ぐらいですかね、集まったの で、
は
い、でそれをそのなんかグリーフケアの、
はい、
はい、なんかそのグリーフケアをこう必要とされている方が、まあ、必要な時に、はい、そういうケアを受けられるように、そのご案内するその団体があるんですけど、
うん、
そこに半分寄付して、で残り半分をその国境なき医師団っていう、医療、
すごいですね、
コロナ その最前線で戦ってる、うん、まあ、医療の方たちに、うん、その寄付するっていうのを やってます。
もう
なんか、ね、ビビたるものですけど、
素晴らしい、はい、そんなね欲にまみれてた人には思えません、
はい、でも本当に僕本当にいい人じゃないので、
はい、でも、まあ、ちょっとこのコロナで絆え展っていうのは、まあ、名古屋は終わったんですけど、はい、本当はもっと広くやる予定
で、そうです、本当は今年の4月に高山、うん、で8月に名古屋、
うん、
で11月に東京の予定でした、
はいはい、
けどその高山と東京はなくなりました。
あ、はい、そっか、
なので来年の4月にまた高山、
うん、4月に高山
がやれたら嬉しいなっていう。
そうですね、はい、ぜひね皆さんに見ていただきたいなという、うん、絵もそうなんですけど、うん、やっぱりそこの背景だったりご遺族のメッセージだったりね、はい、それも合わせて見ることができたので、ぜひね、この万象寺は終わってしまいましたけども、また、4月はじゃあ高山ですね、
はい
はいはい、
の予定です。
予定で、
はい、
ね、これからなんか夢とかありますか？
これから夢ですか？まあ、その絆をそのやっぱたくさんの方に、うん、その知っていただきたいっていうんですかね、うん、なんか僕の中では、うん、その絆はその商品っていうよりかは、うん、その自分 その活動になるので、うん、
はい、
なんかその売るんっていうよりかはなんか知っていただきたいっていうんですかね、うん、なんかその知っていただくだけでも、うん、あ、なんかこういうのあるんだって知っていただけたら、
うん、
なんかそのあ、じゃあ10年後までちょっと
今、そうですよね、
今辛いけど頑張ってみようかなとか、
うん、
あと5年後までちょっと頑張ってみようかなって思ってもらえるんじゃないかなと思うので、
うん、
今はこう広めていくのと、う
ん、今じゃなくてもね、
はい、
本当に知っているだけでも、
あ、そうです
ね、
はい、なんか夢はそう、なんか海外で、
うん、
海外でも個展、絆絵展をやりたいです、うん、今の夢というか目標ですかね。
いや、私これは本当に いいことをあのお友達が気づかせてくれたなっていうふうに、
はい、あそうです ね、はい、本当思います、
本当に思います、
はい、じゃないと僕多分、はい、こういうところに呼んでいただけるようなあの人物じゃないなかったと思うので、
いや、はい、じゃあ私と大村さんの縁も、はい、きっとお友達がね、
あ多分なんかそういうのそうですね、頭あると思います
ね、え、はい、ぜひ、そっか、でも私もなんか本当に広めたいと思います、
ありがとうございます、
ね、ぜひあの本当にあのみんな意味があって、はい、こうお腹に宿ったっていうのも意味があるし、はい、あのね、生まれたことも意味があるし、はい、みんなその意味があって絆って永遠だなってことはすごく感じているので、はい、これからも、はい、あの素敵なご家族と出会って、ね、その縁を広げていってください。
ありがとうございます、
はい、じゃあ、 あの夏根くんの入学式を楽しみにしておりますので、はい、
本当楽しみにしてください。
ぜひ呼んでくださいね、はい、ともみとともに今日のゲストは絆絵作家の大村純さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。